はい、リスナーの皆様こんにちは。いつもありがとうございます。横浜鶴見区出身、前議員私、加藤正則がお届けしております。加藤正時事トークの第35回となりました。よろしくお願いいたします。今日もですね、いつもと同じように、レギュラーコメンテーター友人の三國さんと、そして、ミュージシャン、ソロミュージシャンでシンガーソングライターであるマーシャさん、お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもいつもありがとうございます。これは5月の、ね、1日からの放送でございます。ゴールデンウィークの最中ですけどね、皆さんお出かけの方もね大勢いらっしゃるかもしれませんので、ぜひお気をつけてですねお出かけ、ください。そして大いにねいい季節ですから、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします。まずはマーシャさんに一言パパコメントをねいただければと思いますけれども、いつもねひまわりちゃんのこともお話しいただいてますが、いよいよ8月にですね第2子が、誕生予定のパパマーシャさん、まあ公私ともにねお忙しいでしょうけれども、まあかなりね今パパとしても大変な時期だと思いますけども、ちょっとどうですか最近マーシャさん。
まあでも嫁の体調とかはもう今半年なんですけど、だいぶつわりも落ち着いてきたので、
あ、よかったですね。
なんでまあ嫁も結構普通に動けるようになってきたので、その点は。ただまあどんどんひまわりがすごく動き回ったり暴れるようになってきてるので、そこが大変かなと。だから結構寝てる時とか嫁のお腹とかに捕まり立ちみたいに乗っかっちゃう時があるので、そういうのを気をつけたりとか、結構そういう点でバタバタしたりしてますね。
ね、パパとして大変でしょうけれども、はい、まあ、パパとしてもまたミュージシャンとしてもですね、はい、ぜひまた頑張ってください、
はい、
よろしくお願いいたします。今日もですね、まあ、テーマとしては前回、まあ、教育国債、まあ、教育を、ね、無料にする、大学なんかを無料にするのを借金でやってみたらどうかなんていう案が、ね、出ていることに対して、私加藤正則の考え方も述べたりですね、いろいろ話を出してまいりました。でその流れでですね、まあ、国債というのはですね、日本の借金ですね、日本が発行してお金を調達する、民間からお金を調達する、要は日本の借金、これが一体どんなんだろうと。で国債って何っていうようなことをですね、国債の少し仕組みなんかにつきましてもですね前回触れてまいりました。今日はですねその続きも兼ねてですね、主には今月はですね日本の借金、日本がまあどうやって借金してきたか、それの借金の歴史というか推移経緯ですね、こういったことに触れていきたいなと思います。ぜひですねこの放送、私加藤正則のフェイスブック、ひらがなで加藤、そして正しい法と書いて、正則でございます。検索していただいてですねフェイスブックにもうリンクボタンを押していただくとですねすぐに聞ける状態にして貼り付けてありますので、まあ第1回目からねずっと聞いていただくと嬉しいんですけれども、特に前回33回4回のあたりはですねお聞きいただければと思います。若干ね続きにもなってますのでよろしくお願いいたします。まずその前提としてですね、私この番組でも何度か申し上げてきてますけれども、とにかくまあ政治とか行政の役割、私加藤正がですね考えている優先順位っていうのをですねずっと唱えて、もう長年来ですね唱えてきました。第1位、優先順位の1番目としてはですね命関係のものですね、医療とか福祉とか介護とか命に関わるテーマ、政策テーマをもうとにかく最優先っていうのが当たり前と。要は命がなければですね、命がに対して不安が出たりですね、命が失われちゃったりしたらばもうどうにもならないことなので、命関係のことがあって、まずは老若男女がきっちり安心することが第一優先ということを伝えてきました。で特にですね、まあ、生まれながらに、体が不自由な方とか、あとはその途中でね人生の途中でも体が不自由になってしまったような方なんかはですね、特にみんなで、助け合いでですね行く だから税金というのもですね、それぞれこう割り勘の発想というのがありますからね、そういう中で使われるやはり最優先のもののはずだという考え方は持っている、おりますので、それがまず第一優先、命あっての安心ということですね。でその次に人間が求めることは生活がきちんと成り立ちたい、生活が豊かになりたいということですので、第2位がですね、生活関係、景気雇用教育等々ですね、年金なんかもそうですけれども、こういった生活に関わるテーマ、政策テーマ、この辺がきっちりなされると活力が持てます。だから生活あっての活力で、その上で、優先順位第3位としてやはり未来の関係ですね、まあ、将来に借金を残さないとか、地球長期的な、ね、地球環境問題のこととかですねありますけれども、で未来がに見通しが明るければですね、希望を持つことができますよね。ということで、命で安心、生活で活力、未来で希望と、こういう優先順位、政策分野、政策テーマをですね結構きっちり分類しまして、その優先順位で、予算を使うにしても何にしてもですね、これを細かくしつこくやってきたのがね、県議会議員時代も含めてですね、今までの政治活動でかなり細かくしつこく唱えてきているのが私、加藤正則でございます。でやることはもうとにかくそこをやるんですけれども、問題はその財源なんですね。お金どうするのという話 で今までの政治ではですね、もうできもしないことだけ、まあこれこれうちに投票してくれるとこういうなんとか手当をつけますよと、それでお金を配りますよというようなことで、結局できなかったじゃないかという話がいっぱいあるんですね。だからできもしないことを並べてできなかったことが多々あります。なぜできなかったかというと、今までの政治とか行政でも本気で財源どうするの、お金どうするのっていうことを考えてこなかった、行動してこなかったということも長年来ね、これもしつこく細かく言い続けております。でじゃあその命安心、生活活力、未来希望、この順番で政策テーマをやるための財源についてですね、これもこの番組でも以前申し上げたことありますけれども、大きくね、財源のお金の作り方って3つしかないんですね。一つが、まあ、一般的ですけれども税金ですね。税金、私たちがみんなでこう割り勘でね払う税金、やはり、お金持ちの人は多めに、そうじゃない人は少なめにという、これは累進課税と言いますけれども、税金で、税金の中ではですね2種類あります。まあ、自然にね景気が良くなって、個人の所得も増えて、所得税も増えた、会社も儲かって法人税も増えた、税金の税収が自然に増えたね、良かったねっていうのが、まあ、理想なんですけれども、なかなかそうはいかない状態ですよね。もう景気が悪い状態がもう二十数年パッとしない状態が続いていますから、自然増というのは私の中でも夢物語というふうに思ってます。やはり外国のいろんな要因が絡まって、たまたまそうなったらばラッキーだねっていう部分にしておくべきだというふうに考えてますね。日本がどんなに頑張ってもね、外国の要因で急に悪くなったり、まあ、リーマンショックなんて言われてますけども、リーマンブラザーズという関連の、ね、企業で、ああいうふうに破綻とかですね起こって、それがもう世界的に景気を悪くした、たった一社がですねああなっただけで、もうこんなリスクってそうそうないですからね。だから自然に増えるのは、まあ、あったらばラッキーという枠にしておくべきだと。で税金の2種類目としては増税ですよね。自然に増えることがなければ、もう税金ちょうだいねと、消費税上げたりいろんなことを税金を上げて増税しますよと、それで増やそうと思うけれども、ただ増税はもういい加減にしてくれよ、勘弁してくれよと皆さんね思っておりますし、しかも増税したらばですね、その分景気が悪くなって結果的には税金の収入が大して変わらなくなっちゃったり、逆に減っちゃったりするリスクもねあります。このようにまず財源、政策をするためのお金の作り方の1種類目、一般的にはその税金ということがありますね。自然増と増税というこう2種類ありますけれども、それと2つ目、 財源の作り方の2つ目としては借金、これがね前回からやっているような 国の借金というのはまあ国債、地方の借金でいうと地方債というようなもの。私も昔これのディーラートレーダーとしてね、長年来8年弱もう売ったり買ったりこれに関わってきましたけれども、2番目としてはこの借金ということがあります。それで借金と1番目の税金というものと2番目の借金というものを合わせて公の金と書いて公金とまあ言います。これがまあ基本ですね。でただ3つ目の選択肢を私は主に主張してます。要は節約ですよね。今までかけなくてもいいところにお金をかけていたり、もういろんなものが重複重複してかぶってかぶって非効率にお金をかけていたこと、税金関係で運営される組織とか団体、役所も含めてね、議会も含めてですね、そういうところがたくさんありすぎて税金で設立されて税金で毎年運転資金をね、お金を振り込まれるようなところがですねいっぱいあるんですよね。だそこをもっとすっきりさせるっていうのが私の主張ですけれども、まあ、こういったことをですねこの唱えてきました。でこの税金の節約のねことに関しても、まあ、以前も取り上げましたけどね、これからまた取り上げていきたいと思いますが、今日に関してはですねこの財源の作り方の1番目税金、2番目借金、3番目節約、大幅節約ですけれども、この2番目の借金に関してね、一体今までどんな流れで日本は借金王国みたいになってしまったのかということを少し振り返りながらですね、用語解説なんかもしながら進めていきたいと思います。まずですね、まあ、前回の後半でも少し触れましたけれども、まあ、大きくはですね、まあ、遡ればキリがないんですけれども、昔オイルショックというのがあったんですね。これはまあ1975年頃の話なので、その近辺の時代の話でございます。でオイルショックっていうのはまあ石油ショックのことで、知らない方もね、若い方とかは生まれる前の話で知らないっていう方もいるかもしれませんけれども、とにかく中東、まあ、イランとかイラクとか あちら方面でですね、要は石油がいっぱい作られる国、産油国のところでですね、紛争戦争が勃発して、それで石油が、日本はね石油の輸入ばっかりですから入ってこなくなるんじゃないかと。でガソリンが入ってこないとかだけじゃなくて、石油で原油が原材料として作られている製品はたくさんあるんですね。で例えばトイレットペーパーなんかも、それでまあもう原油が入ってこなくなるんじゃないか、トイレットペーパーが買えなくなるんじゃないかっていうようなね大騒ぎに、なりまして、スーパーでもねトイレットペーパーを買い漁る、買い占めるようなですね映像、昔の映像がねたまにこうニュースなんかでもね流れたりしますけれども、それがオイルショック、石油ショックというものでした。で大変だ大変だと、経済、日本の経済大変だということで、で1975年ぐらいからですね、この間も取り上げた赤字国債、もう読んで字のごとくですね、もう、ま、後ろ向きな国債ですよね。前向きに将来のためにこういう投資をするから、今借金するんだという、まあ、建設国債なんかがその一例として言われますけれども、もう日本が赤字になっちゃうかもしれない、赤字なんだと、そういうような状態の時に出される借金、もう赤字だからやばいやばいって言って出されるのがね赤字国債。こういうのがね1975年、今から32年、じゃあ42年ぐらい前ですね、今2017年ですから42年前ぐらい、もうずっと前の話です。私加藤正は1968年生まれなので、まあ、7歳ぐらいの頃ね、あまりその頃ねどうこうなんていう記憶はないんですけれども、まあ、その頃から発行され始めて、1980年にはですね7兆3000億円以上の 分がですね赤字国債というのが発行されました。まあ、その辺の流れからですね、また三國さんのコメントもいただきながらちょっとやり取りしていただきたいと思いますけども、どうですか その流れから三國さん。
だからオイルショックっていうのは、まあ、イスラエルがですねユダヤ人、今
セムハム族とかって言い方をして、あまりユダヤ人って言葉自体もあまり避けられてるようですけど、この人たちがまあ国がない状態でまあヨーロッパのいろんな国にいたわけですけど、まあヒトラーによる虐殺とかですね、まあそういったことがあって、自分たちのやはり国を作ろうということでですね、でまたこれイギリスとかですね、フランスとかまあアメリカがですね、このアラブの人たちには自分たちが植民地にしていたところを独立させるという約束をしておきながら、一方ではこのユダヤセムハムの人たちにはお前たちに新しい国を作ってやると、そういう二枚舌使ってですね、まあ騙したわけですね。それで戦後まあイスラエルをですね、中東エルサレムにまあ作ったわけですけれども、まあ、それをめぐってまあ騙されたというこのアラブ側がですね、ふざけんなって話になりましてですね、それでまあ何回もですね戦争が起きて、まあ現在でもまあそれの継続のような状態になっております。
そうですね。
それで第1次第2次第3次と戦争をやってですね、この時点ではまた戦前の継続でですね、国際石油資本、俗に言う石油メジャーというのがあって、まあイギリスとかアメリカとか、まあそういう先進国がですね、石油の利権持ってたんですけど、やっぱり植民地がやっぱ解放されていったっていう動きがこの1960年代大幅に進みましたんで、自分の土地のものは自分たちのものだろうということで、アラブの人たちが自らまあ石油の権限を持っていこうということになってきまして、それでまあその石油をまあ盾にしてですね、第4次中東戦争がこのオイルショックの時に起きて、このいいですよと、先進国の皆さんイスラエルに着くのはいいですけど、あなた方には石油あげませんよというふうになってきて、まあ、第一次石油ショック、オイルショックというのが発生したという経緯がございます。そうです
ね。で、まあ、昔ですからね、今の時代だと、まあ、天然ガスとかね、いろんなものがありますし、あとはまあ電気で、電気というものがね、いっぱい使われるようになりましたから、で、まあ、この時代、オイルショックの時代なんかも背景にして、要は原油を輸入して火力発電っていうのが多い時代でしたけれども、やはり原油が、ね、輸入が減っちゃうかもしれない、値段を上げられちゃうかもしれない、本当に入ってこなくなっちゃうかもしれない、だから原発は必要なんだっていうようなことを言う人もたくさんいてですね、まあ、その時代の前後からですね、特に原発というものが、原子力発電所っていうものがいっぱい できてきたと。でまあいろいろ東日本大震災のことを経てですね、現在に至ってますけれども、まあ、そんな流れが、ね、あったということをですね、また皆さんにも知っておいていただきたいなというふうに思います。まあ、昔はやっぱり石油が入ってこなくなっちゃうかもしれなかったらえらいことだというようなことがあったからね、まあ、こういった時にこう借金というものをこうどんどんやり始めたと。それで1984年ぐらいからはですね、もう特例でどんどんまずそうな時、いわゆるもうやばそうな時はですね、どんどん出しちゃおうと、特例公債法というものもあって、いわゆる自転車操業ですよね、もう借金を借金で返すみたいなことを、まあ、容認するように、もうしょうがないんじゃないのというようなことに、ね、なっていったんですね。でその後1990年にですね、湾岸戦争というのがありました。まさにその中東の、ね、いろんなもう問題のもう延長で、あったのが湾岸戦争ですね、まあ、イラクとかアメリカとか、ね、中心に、起こった戦争なんですけれども、まあ、私加藤正はちょうどね、大学87年入学で91年卒業で、まさに大学3年生4年生の時の話なんですよね。まあ、大学は主に、4年生の時かな、の湾岸戦争が激しかった時が、まあ、思い返すとですね、いろんなことが世界中で言われてきました。で日本としてはですね、まあ、戦争にはね、日本は平和を唱えている日本ですから、戦争には参加しませんしね、できませんから、このいわゆる負担金というものをですね、赤字国債で借金で調達したということがありました。でその後、まあ、まだ景気がね比較的いい時期だったので、まあ、91年から93年ぐらいっていうのは赤字国債の発行実績っていうのはゼロになったんですけれども、その後1995年にですね、阪神淡路大震災があったんですね。日本にとってはもう関西の都市部のあれだけのですね、 被害ですから、大きな経済的にはマイナスだったんですね。これの震災でも特例国債っていうのを発行しました。やはり国の一大事でしたからね、特例でこれも借金で発行してと。で、まあ、一方ではですね、バブルっていうのがですね、あったんですね。バブルという言葉もですね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、特に昭和50年代から60年代の時代に、まあ、イケイケどんどんの時代があったんですね。まあ、経済がもう株価もどんどんどんどん上がる、不動産の価格も上がる、まあ、土地転がしだなんていう話も出てきたような時代ですよね。かなり政策も大きく失敗してるんですけどね、やりすぎちゃった感、それを抑えられなかったっていうことがあったんですけども、結果的にはどんどんどんどん上がって、このままだと株も土地もですね、一生上がり続けるんじゃないかなんていうことを本気で考えた人がね、政治や行政の中でも大勢いた時代なんですよね。そんなこと あるわけないじゃないかということなんですけども、結局それ見たことかということで、それは弾けました。だから、まあ、株価も不動産とかももう急落して、しまったと。それのまあピークはね、1989年なんですね。日本の株価が約4万円の時、約4万円ですよ、今2万円台ですからね、の前半ですから、もう倍近い時代だったわけですから、結局そこから株価とかもね、景気が悪くなり始めて、もう20何年も経ってるという状態なんですけれども、でイケイケどんどんで景気がいいやっていう時にはですね、税金の収入、先ほどもお話ししたように税金の自然増、景気が良くなって税金が増えると、みんなも潤うから払う税金も多くなる、で国の税金の収入も増えるということだったんですけれども、バブルが弾けちゃったから、まあ、1994年ぐらいからはですね、減税の特例公債、まあ、減税、景気が悪くなったから減税しなきゃで、まあ、そしてまたそのためにね、国債発行しなきゃっていうような時代が96年ぐらいまでですね、まあ、8兆円以上発行されたと、借金がですね。それから金利の低下なんかを受けてですね、赤字国債っていうのは98年からですね、もう無制限に、もうどんどんどんどん景気をなんとか手こ入れするために、もうどんどんどんどん借金でも何でもして、世の中にこうお金をばらまいて、いかなきゃなんていう、もうおかしな発想になっちゃったんですね。この辺からもどんどんどんどんもう、まあ、この辺よりもずっと前からね、もともとがやり方がね、流れがおかしかったんですけれども、この時代1975年の頃のね、オイルショックの頃っていうのはいろいろ背景が違いますけれども、特に1980年代以降、バブルを膨らませちゃってから以降、それから結局自分たちの落とし前を借金でつけてきた政治や行政の分野のね、人たちはですね、皆さん何してたんだという思いがあります。でも無制限にね、発行されるように98年からなっちゃって、で、まあ、残高がもうどんどんどんどん増えてきたというのがですね、まあ、今までの簡単な経緯ですけれども、この辺振り返って三國さんいかがです？
まあ、後追うような話になりますけれども、うん、まあ、1975年にまあ赤字国債というのを出されたということなんですが、この時今はまあいろんな形のまあ国債の出し方がありますけど、当時は10年もので国債を出すと、10年もので国債出したら10年後にはそのお金を返してチャラにしますよと、まあ、当然毎年物価が上がるんで利息とかですねついてくる話になると思うんですけども、一応そういう前提で進めてったわけで、そうすると1975年プラス10年ってなると1985年になりましてですね、うん、ところがもうこの時期になると、あらあら、これ返せないという話になってきまして、うん、それで今説明があったみたいに1984年からまあまあ何でもありというか、自転車操業を認めるような世界になってきたっていうところがありまして、
そうですね、結局は後先を考えなかったから、うん、はい、やばいやばいとなって、結局借金を借金で返す、どんどん借金が膨れ上がるということのね、まあ、80年代からかな、結局そういうふうにどんどんどんなって 来たんだなと思いますね。
それで当時あの建設国債っていうの前話あったと思いますけれども、まあ、道路を作るとか、まあ、新幹線作るとかですね、そういった未来でも形で残るものに関する借金というものに関してはこれはまあ60年かけてですね返済するというルールがあって、それに対して1975年の時点の赤字国債に関しては、まあ、基本的に借金をした期限内にまあ完済しなさいよということで出してたのが、この1984年の時にもうどうにもいかなくなったんで、建設国債のルールを赤字国債に、もう同じように適用させるというふうにしてしまったので、これがまあなんていうのか、まあ、ありの一欠をですね、まあ、ブラックホールみたいにですね大きくしてしまったと。でそれがまあその後に続く、まあ、なんていうのか地獄の一丁目というかですね、悪の一丁目みたいな状態になっちゃったんですね。
そうですね。で、まあ、今のがね国債残高がね、まあ、どんな風に、まあ、増えていったかということを簡単に1975年からですねお話をしていましたけれども、じゃあそれに対して、どんなことを政治や行政の分野の人たちはやってきたのかというとですね、まあ、国債発行と借金の、ね、発行と経済政策というところで、少し入りますが、1980年代後半のですね、まあ、バブル経済、最近は、ね、お笑い芸人で平野ノラでしたっけ、ノラさんでしたっけ、
あ、ありましたね、ね、
はい、バブル時代を芸風にしてね、
ワンメンボディコンってやつですね、
私もねそのバブル時代がちょうど高校生大学生の時でしたので、崩壊してから社会人になりましたね。91年平成3年から社会人やってますが、はい、で80年代特に後半とかはねもう景気がいいね、もうどんどんいいね、もっと良くなるね、で税収が多かったから景気が良くて税金がいっぱい多かった。だから日本のですね国のお金、国庫、国の金庫の庫と書いてね、まあ、国庫ですけどもね、これはもう潤ってたんですね、大丈夫だねと。で国債の発行額もそれほど多くはなかったんですね、当然ながら潤ってましたから。まあこの時もね無駄な使い方いっぱいされちゃったんですけどね、その時に潤ってる分をもっともっとね有効に使ってほしかったし、将来何が起こるか分かんないから、いわゆる貯金的なものもいざという時のためにね、貯金的なことも残しておかなきゃねって、普通家計だったら当たり前ですよね。急に大きな病気しちゃうかもしれないし、会社が倒産しちゃうかもしれないっていうことがあるから、やっぱり、貯金もね、取っておこうねと。でもしくは例えば、まあ、貯金を持っていればいざという時にはその貯金を担保にね、定期預金とかを担保にお金を借りられるわけですから、そういう準備をね普通家計ではするんだけども、政治や行政の分野の多くの人はですねそれやってこなかったんですね。その時良ければ、よしと。で自分がね、どこどこに予算つけて先生あなたはすごいなんて言われてね喜んでいる政治家もいっぱいいたしですね、で、いわゆる接待を受けたり裏金みたいのをもらっている行政マンもよくいたと言われております。まあそういうのね一部摘発されたりも、しましたけれども、本当にみんながね調子に乗っていた時代で、まあもっとねやることがあったんじゃないかなと思いますけども、とにかくバブルが崩壊して景気がもうドカーンと落ち込んでダメだってなってですね、税収が減っちゃったと。で当然国の収入、歳入というんですかね、収入も減っちゃったと。で合わせてですね景気をこう持ち上げようとしてやってきた財政というのもですねどんどんお金を出そうなんていうことも行われていた時代でした。まあこういう流れをですねちょっと次回も少しこれを続けながら、一体日本の国はどんなことで借金を繰り返してきたのか、その時に一体本当はねどういうふうにすべきだったんじゃないのということなんかも考えながらですね、日本の借金の歴史、過去の経緯をですね、次回も振り返っていきたいなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.